Good evening.
皆さんこんばんは。
Everybody full?
皆さんお腹いっぱいですか？
Did you have a good dinner?
いいですね。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we do thank you, for just the opportunity to be here together, to gather together as believers.
天の父なる神様、今日ここにあなたを信じる者たちとして、こうやって集えることを本当に感謝します。
And Lord, as we study over two days, following after you, I pray, Lord, that Lord, not that we would gain more knowledge, but that we would just draw closer to in our relationship with you, Jesus.
この2日間、主イエスについていくということで学んでいますが、どうか学んで頭でっかちになるのではなくて、もっとあなたのことを知ることができますように。
You're worthy of being followed. That's why we follow you.
主よ、あなたは本当に従うに価値あるお方です。だから私たちはついていきます。
Glorify yourself in your word tonight.
主よ、今日あなたの御言葉を通して、あなたの栄光がさらに表されますように。
In Jesus name.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right. I'm very grateful to be able to come and share the word with you tonight.
はい、御言葉を今日ここで分かち合えることを本当に、感謝しております。
I hope you've been enjoying the conference so far.
これまでのカンファレンスの日程をですね、皆さん楽しんでおられるといいなと思ってます。
Pastor Santo shared with us this morning about what a disciple is, right?
今朝、サント牧師さんからは、その弟子が一体何であるかということを学びました。
You've got to cook.Now we gotta do sit-ups, right? I think that's...
料理ができて、そして腹筋ができることが大事だったんです。
I'm lousy at both of those. He talked about the fact that being a follower, being a disciple of Jesus is more than just being saved, right?
はい。ただ単に救われているだけではないんですよね、弟子というのは。
He talked about how, being a disciple of Jesus is understanding that we're called into the greater plan of God, right?
その偉大なるその神様が持っておられる偉大なその計画に私たちが呼ばれているということなんです。
That God's designed from the beginning of time for this world.
この世の中、この世界のためにも世界が作られた最初の時から用意してた壮大な計画ですね。
And then Pastor Chizuo shared about the importance of the Holy Spirit being in us as we follow Jesus, right?
そして地蔵さんの方からはこの私たちのうちに聖霊様がおられることがどれだけ大切なのかという話を伺いました。私たちがもっと効果的になっていく、用いられていくためにはもっともっとその聖霊様に頼っていく必要があるんです。
Now the fact that you guys are here after from 9 a.m. to 9 p.m. on a holiday to study the Bible together, I'm pretty confident that we all want to be followers of Jesus. Amen.
このゴールデンウィークという貴重な祝日の朝9時から夜9時までここにいるということはおそらくもう皆さんはイエス様の弟子になりたいイエス様に従っていきたいという思いを強く持っておられる方だと思います。
It's probably pretty safe to call to say that we all want to follow. We all are followers of Jesus.
もうここにいる皆がイエス様のその弟子と呼ぶことができると思います。
I've been giving the topic of the cost of discipleship.
今回私が与えられたそのトピックというのが弟子としての決意、まあ、コストというふうに英語であります。
When we think of the word cost, you know, in just that word in English anyway.
とにかく英語で例えばコストという言葉を聞きますと、
What comes to mind?
皆さんはどんなことを思い出しますか
?The word cost usually of course comes to mind when we want to buy something.
コストというと、まあ、おそらく何か皆さん買うときのことを思い出しますね。
How much does it cost?
これがいくらかかるのか。
And usually, you know, when we make a decision on buying something, I'm adding one to the notes, but there's three things that come to mind.
このように何か物を買うときっていうのには、なんか三つのことが自分の頭には思い浮かびます。
The first one is, do I need it, right?
それが本当に必要なものなのか。
The second one would be, can I afford it? Do I have enough money to pay for it? Do I have the means to buy this?
だとこれを買うのに必要なお金、必要な分のお金が自分には足りてるのか。
And then the third would be, is it worth it? Is it worth whatever it costs, whatever the price is? Doesn't matter whether it's cheap or it's expensive. Is it worth the value?
そして三つ目が、まあ高いものであれ、安いものであれ、これが自分にとって買う価値のあるものかどうかということですね。
Keep in mind those, just store those in your head, those three things. I'll get back to it at the end of the message. And if you have your Bibles, and you better have your Bibles, turn with me to Luke chapter 9.
はい、といった今話した3つのことをどこか頭の片隅に置いておいてください。後でその話にまた戻りますのでね。なので聖書をお持ちだと思いますが、お持ちの方は、ルカの福音書、9章を開きください。
Actually, Santo's already warmed this up for me. He read it a couple times, during his message this morning.
はい、実は今朝、サントさんの方からもこちらの箇所を引用されました。
Luke chapter 9, verses 23 through 26.
ルカの福音書9章の23節から26節です。
Jesus speaking, he says, Then he said to them all, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? For whoever is ashamed of me and my words of him, the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory.And in his father's and of the holy angels.
ルカの福音書9章23節から26節です。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私の言葉等を恥と思うなら、人の子も自分と父と、聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。
So real quick background to get us right where we are in these verses.
こちらの聖書箇所に入る前に、その背景をちょっとお知らせしますね。
Luke chapter 9 starts off with Jesus sending, empowering and sending his disciples out.
このルカの福音書のこの章が入るときにですね、その十二弟子たちを呼び集めて、そして、神の国に伸び伝えるため の, その力と権威を授けたんです。
They're sent out into the villages to preach the gospel and to heal the sick and cast out demons.
いろんな村のところにその弟子たちが行って、そして、病気を癒したり、また悪霊を追い出したりする、そして、福音を伝えるという、まあ、仕事に。
They come back to report back to Jesus what had happened, and they find multitudes of people around Jesus, and Jesus is there ministering to the multitude.
でそしてその弟子たちがイエス様のもとに帰ってきまして、こうでしたよという報告をしたんですね。そしてイエス様はその周りにたくさんの人たちがいたので、そこで、また福音を伝えてたんです。
It's been a long day for the disciples. It's starting to get dark. And so the disciples go to Jesus and say, Hey, can you send these guys home?
でそして、一日もね、長くて日が暮れてきましたので、弟子たちはちょっと痺れ切らしてきて、そろそろうちにこの人たち帰らせていいですかというふうにイエス様に言ってきました。
But Jesus said they're hungry.We're not going to send them home hungry. Feed them.
でもイエス様は、いやでもこの人たちは今お腹を空かせているよ。このお腹空かせたままでうちに帰らせてはいけないよというふうに。
And Jesus miraculously feeds the thousands. He uses the disciples to miraculously feed thousands of people, right?
そしてそこにいた大勢の人たちを、偉大なるその力によって、食べ物を増やし、ご飯を食べさせてい
た。And after that, we find Jesus praying by himself, and the disciples come to him. And when the disciples come to him, Jesus asks them.What's everybody calling me? Who's everybody saying that I am?
その群衆が去って、イエス様が一人で、お祈りされた後に弟子たちがまたやってきました。そしてその弟子たちが、イエス様のそばにいたので、イエス様は、じゃあ他の人々は私、イエスのこと、イエス様のことをどういうふうに呼んでいますかというふうに聞いたんです。
And the disciples answer, some say Elijah the prophet, some say John the Baptist, other Old Testament prophets, right? And Jesus says, who do you guys say that I am, right?
でそして弟子たちは、ある人はエリアだと言いますし、ある人は、バプテスマのヨハネだとも言いますし、もしかしたら旧約聖書の預言者だという人もいますけど、と言いますが、イエス様は、あなたはどう思うんですかと聞きました。
And then Peter famously rises up and he says, You're the Christ, the Son of the living God.
そして、ここ有名ですよね。ペテロが立ち上がって、あなたは神の子、キリストです、イエスですというふうに言ったんです。
Jesus says, People, right?
イエス様は当たり正解です。
And then right after that, Jesus then explains to the disciples that he is come. The reason that he's come to this earth is to suffer, and he must go and he must die, right?
そしてその直後にですね、その同じ弟子たちにイエス様が私がこの世に来たのは苦しみそして、死ぬためなんだ。この世の中の人たちのために死ぬためなんだと話しました。
And if you, it's not in the account in Luke, but if you read the account in Matthew, it's right after that that the same Peter comes up and he says, No, they're not, you're not going to do that.
こちらのルカの福音書ではないんですが。
I'm not going to let this happen to you, Jesus.
マタイの福音書の方を読みますと、その後にですね、ペテロがやってきて、いや、イエス様、あなたはそんなことをしてはいけません、そんなことをさせませんって言うんです。
And Jesus famously replies back to Peter, Get behind me, Satan.
で、そしてイエス様はペテロに対して引き下がれサタンって言いますね。
That's the background that leads us right to these very verses that Jesus gives to his disciples here.
それが今この私たち今読んでいるルカの福音書の箇所のその背景なんです。
Let's read it again. He says, "Then he said to them all, 'If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? Whoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's and of the holy angels.'"
もう一度同じ箇所を見ます。ルカの福音書9章23節からです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。
So Peter again, he calls him the Christ, the Son of the Living God, and it's then that Jesus gives the disciples three things that they are to do if they truly want to be followers of Jesus.
そしてペテロがですね、このように神の子キリストだというふうにイエス様のことを呼んだ後にイエス様は、じゃあ私についていきたいと思うのならこの3つのことをしなさいというふうに言います。
And in there I believe we see the cost, what the cost is of discipleship. And if we desire to truly be followers of Jesus, which I'm sure we all do, then I believe those same three commands that Jesus gives to Peter, he gives to us as well.
そしてここでイエス様がその弟子としてその私についていきたいと思う決意をしたいならそのコストを払いたいのならこのことをしなさいというふうに言っておりそれは私たちにも同様に呼びかけられているんです。
In verse 23, the first thing that Jesus says, if you want to follow me, if you want to be a follower of me, the first thing you need to do is deny yourself.
まず一番最初に誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てなさいと言いました。
Self-denial.
自己否認ですよね。自分を捨てるんです。
It's like the guy who's struggling with his weight and he lives right in his neighborhood. He's got a yakiniku restaurant, an all you can eat yakiniku restaurant. He's got a nice healthy restaurant next door.
こういう人のことを思い浮かべてくださいね。ちょっと自分の体重減量したいなという人が、ある時焼肉屋さんを目の前にしました。その隣にはオーガニックでこうヘルシーな感じ のレストランがあったんですけど。
And he prays, Lord, if you don't want me to go to the yakiniku place, please make the parking lot full.
でそしてその人は神様にこう祈りました。神様、もしも私にこの焼肉屋の肉を食べてほしくないのであれば、どうか駐車場を満車にしてください。
Make the healthy restaurant parking lot wide open.
でそして私たちにこのヘルシーな方の、レストランの駐車場をこう空にしててください。
And sure enough, he finds a parking space right in front of the yakiniku restaurant after driving around five times.
でもその男性はですね、その焼肉屋さんの方で駐車場を見つけたんです。なぜなら5回もそこをぐるぐる回っていたから。
It's hard to deny ourselves, right? Self wants to live.
自分を捨てるって難しいです。やっぱり自分が生きたいと思う気持ち強いんです。
And quite frankly, I'm being frank and I'm talking to myself more than I'm talking to you, but I don't think we really understand truly what self-denial is, right?
この自分を捨てるということがどれだけ難しいものか、それ自分を捨てるということがどういうことなのか、やっぱり理解してないところがあると思うんですね。これはもしかしたら自分に対して言ってるものであって、皆さんには当てはまらないかもしれないんですが。
It's hard because it goes completely against what the rest of the world is telling us we should do.
なぜならこの世の中の言ってることと、これは全く反対なことなんです。
The message of the world is self-fulfillment, and I think sometimes we find ourselves doing that, right? We find ourselves trying to fulfill ourselves rather than deny ourselves.
この世の中が私たちに語りかけてくるのは、もっと自分を満たすことです。自分を捨てることじゃなくて、もっとこう自分を磨いて自分を良くしていくことですね。
I want to be remembered.
自分のことをもっといろんな人に知れ渡って、知ってもらいたい。
But self-denial says, I want to be forgotten. I want Jesus to be remembered.
でも違うんです。その、自分を捨てるということは自分を覚えてもらうことではなくて、むしろイエス様のことを覚えてもらうことです。
But the reality is, there are times in our lives where I believe that we're more concerned with our happiness than we are with our holiness.
でも現実問題、私たちのその聖なる姿よりも私たちのその、幸せ、幸福のことを考えてしまう時間がどれだけあなたに、皆さんには多いですか？
I'm more concerned with satisfying myself.
もっと自分のことを満たしたい、満足させたい。
Then I am looking out, right?
他の人に目を向けるのではなくてです。
And so I think Jesus obviously wisely, Jesus is the wisest person that ever lived. He wisely tells us the first thing that we need to do if we truly want to be a follower of Christ is to deny ourselves.
ここで本当にイエス様はまあ素晴らしいことに一番最初に言ったのが自分を捨てなさいということです。その私についていきたいと思うならまず自分を捨てなさい。
We worry, right? We worry that our needs aren't going to be met.
自分の必要なものが本当に満たされていくのか、どんどん自分は心配していきますよね。
It's like built in.
もうなんかそれがもともと心の中にこう備わってるなんかデフォルトみたいな感じですね。
I've been a Christian for 20 years and I find myself still worrying about the same things that I worried about 20 years ago. Jesus has been faithful 20 years standing and yet I still find myself worrying about the same stuff.
20年前に自分は救われてもうクリスチャン歴としては20年なんですけれども今でもまだ心配することがあるんです。でも20年一度としてイエス様が私に対して不誠実であったこと一度もないのにそれでも自分はまだ心配するんです。
Why?
なぜでしょうか?
Because I love me.
なぜなら自分のことが大好きだから。
That's the reality. The reality is we love ourselves.
それが現実なんです。私たちはみんな自分のことが大好きなんです。
But Jesus says that if we lose our life for His sake, we will find life.
でもイエス様はこう言いました。イエス様のために自分の命を失うものはそれを救うのです。
And he's the perfect example, right? He never lived for himself.
イエス様が最も良い模範ですよね。イエス様は決して自分のために生きたことはありませんでした。
To deny yourself means to live as a, of course, God first, but to live as an other person, an others-centered person.
自分を捨てるということは、つまり自己中心ではなくて、まあ、もちろんまず最初にイエス様中心であって、そして他の人のために生きていくということなんです。
Jesus did this perfectly.
それをイエス様は完璧に行われました。
Philippians chapter 2. You guys are all familiar with this, I'm sure.
はい、皆さんもご存知だと思いますけれども、ピリピ人への手紙です。手紙を開きください。2章。
Philippians chapter 2, and I'll read 5 through 8.
2章の5節から8節までです。
It says, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant,And coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.
ピリピ人への手紙2章5節から8節。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。
There was no attractive reason for Jesus to come to this earth.
イエス様はこの地上に来られるのに、もうすごい魅力的な理由なんてなかったんです。
Except that he loved us enough to empty himself of himself so that he could become one of us to win us.
その唯一の理由、この地上に来られた唯一の理由は、ただご自身を無にして私たちと一緒になる、それだけだったんです。
The perfect example of self-denial.
これがもう完璧なその自分を捨てた例ですよね。
So the cost of discipleship, the first thing is to deny ourselves, right?
ということで弟子としてのコスト、決意というもの、まず一つ目は私たちが自分を捨てるということです。
Then the second thing he says in the same verse there, back in verse 23 of Luke chapter 9, he says, deny himself and take up his cross. Oh, actually, it says deny yourself daily, right? And then take up his cross.
ルカの福音書9章の方にまた戻りますけれども、それでは二つ目です。先ほどは自分を捨てるということを見ましたけれども、その次にイエス様がおっしゃったのは、日々自分の十字架を追いなさいということ。
Of course, that's really two sides of the same coin.
こちらですけれども、まあ、コインの表裏。
It's the same thing on both sides in a sense. It means the same thing. To pick up your cross means that you're denying yourself. There was no other end except death on the other side if you were to pick up your cross.
この自分を捨てるということとすなわち自分の十字架を追いというのは、まあ、まさに同じことを示してますよね。自分を捨てられなければ自分の十字架を追うことはできません。
We sometimes, I think we often forget what the cross, I mean, what cross is all about, the symbol of the cross, right?
最近ではその十字架というものが本来どういう意味を持っているのかというのを最近忘れてしまいます。
You know, it's a red symbol on the top of a hospital or it's above a 幼稚園 or, you know, on the end of someone's neck.
はい、今では今となって十字架といったら例えば病院の上に赤くこう光ってるのを見たりだとかあるいは幼稚園の上にあったりだとかあと誰かがネックレス下げてるとかそういうふうに見ますね。
But the cross was arguably the cruelest form of punishment in the history of the world.
でもこの十字架が本来意味しているのはその歴史上最も残忍な方法での処刑なんです。
And as Jesus is speaking these words to his disciples, nobody misunderstood this.
でそして今の私たちみたいに弟子たちはその十字架をそういうふうに理解してなかったんです。完全にその十字架の本来の意味を知っていたんです。
In the Roman world, before someone was to be executed on the cross, they were to go pick up their own cross and carry it to the place of execution.
ローマ時代ですね、人々がその死刑執行されるとなって十字架にかかるということが決められたからにはその、処刑される人物は自分でその十字架を背負っていく必要がありました。
Carrying one's cross always meant dying, always meant death on the cross.
十字架を負うということはすなわち死を意味していました。
No one carried a cross for fun, you know.
誰も楽しくて運びません。
For style, look at me, fashion.
かっこいいでしょみたいな風にはなりません。
the first hearers, they didn't need an explanation as to what this meant. They knew that this was an object of torture, this was an object of death.
ですからこの十字架を追いなさいというふうに弟子たちが聞いたときは、もうそれは拷問であり死を意味するということをはっきり分かったんです。
So when Jesus is saying, if anyone wants to follow me, he deny himself, take up his cross, he's saying, you're going to live a life of a one-way street, and it's going to be a humiliating life on this earth.
ですからそのイエス様がその時おっしゃった誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いついてきなさいというふうに言いましたがこの十字架を追うということはつまりすごく残酷でありますし多くの人たちからのその侮辱を受けることを意味したんです。
But the unique thing that Jesus was saying to the disciples here was that they were to do this voluntarily. He's saying this to us is we're to do this. No one did it voluntarily.
でもこれはですね自分から進んで行うことなんです。
No one. It was forced, right? It was forced upon them.
これ自分が進んだことではなくて、
the person. I mean, when he's giving this illustration to them, in a sense, basically when they saw this, they knew that this was an executed criminal. This was a criminal that was going to his death. They didn't do it for voluntarily.
この死刑執行 の, その十字架というものは、もうその何か殺人ですとか何か罪を犯したものが、もうこうなんていうんですかね。選ぶ余地がなくされるものなんですけれどもだから自分から進んで十字架に行くということはありませんでした。
So when you think about the cross for us, when Jesus is calling us to follow him to the cross, it's not a punishment, it's a calling.
ですからイエス様がでもここで言うときにはそれは刑罰ではなくて使命なんです。
The cross is a place of suffering, but it was a calling.
十字架というものはその苦しむところでもあるんですけれども私たちのその使命でもあるんです。
It was what Jesus was called to do and he's called us as his followers to do it as well.
そしてこれはイエス様が受けた使命でもありそして私たちが弟子としてすべき使命でもあるんです。
God's called us. Our purpose is to die to ourselves and to live for him.
そしてイエス様は私たちをこのようにこの使命で呼びかけてイエス様のために生きることを使命として与えているんです。
Even if it involves suffering, right?
そしてそれには苦しみが伴いなんです。
And it will.
そしてこれからも苦しみが伴います。
Sorry to be the evening bearer of bad news, but the Christian life is a life of suffering. We've been promised that, actually.
この晩のこの時刻になって残念なお知らせかもというふうに聞こえるかもしれませんけれども、クリスチャンの人生というものには困難がつきまといます。いつも。
2 Timothy chapter 3 verse 12.
第2テモテの手紙3章の12節を開きください。
2 Timothy 3:12. Let me have a show of hands. How many of you guys have this underlined or highlighted?
このこちらにいる人の中ですね、この箇所に線が引かれている方どれだけいるでしょうか。
How many of you have this on the wall in your living room? Do you?
これが壁にこの聖書箇所が飾られているという人いますか。
We're promised, right? Paul tells Timothy this. Yes, all who desire to live godly in Christ Jesus.Will suffer persecution.
第二テモテへの手紙3章12節です。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。
In reality, this was the message often that Jesus gave that turned people away, right? This was where the rubber really hit the road.
この箇所が、やはりこう人を二つに分かれさせてしまったんですよね。その 従うか従わないかこう背を向けた人もいました。
Jesus was attractive to follow because many were following him. There were thousands of people following him. And so it was the thing to do. But when he brought messages that meant you're going to go and you're going to suffer if you become a follower of me, that's when the crowds began to thin.
大勢の人たちがイエス様の方にこうついていって、イエス様は人気者だったんですけれども、このようにイエス様が話された時に多くの人たちが去りました。
But this is really following Jesus at its simplest.
これがですね、そのイエス様に従うということを本当に端的に示していると思います。
He carried a cross.
イエス様は十字架を負い。
So his followers carry one.
それと同様に弟子たちもそれについていく者は皆十字架を負うんです。
He walked to his self-death and he calls us to do the same.
その自分に対して死ぬということをイエス様はされたのと同様に弟子たちも自分に対して死ぬ必要があるんです。
But notice he tells us to do it. Notice how often he says to do it daily.
これどれぐらいの頻度で行うべきか分かりますか？日々と書いてあります。
And again, because self wants to live, it's something that we have to do on a regular basis.
なぜなら、本当に日々私たち の, その自分というものはもう顔を、ね、上げて、自分が生きたいというふうに思ってしまうからなんですね。だから日々これを覚えていなくちゃいけないんです。
That's, you know, when we fast, we realize that if you fast for a couple or a few days, your body says, hey, feed me.
おそらく断食をされたことがある方は分かると思いますけれども、数日ぐらい断食をすると、もうそろそろお腹満たしてもいいんじゃないのというふうにこう胃が呼びかけてくるような気がします、ね。
I don't want to die.
死にたくないからさ。
That's what the body immediately our flesh goes into that mode. It's like, I don't want to die. I want to do everything I can to live.
死にたくない。まだ死にたくない。まだ死ぬまでにやりたいことがたくさんあるというのが体の、素直な反応です。
So Jesus says we're to take up our cross daily. Warren Wiersbe, what does that mean? Warren Wiersbe says this. He says this means to be identified with him in surrender, in suffering, and in sacrifice.
でもイエス様は十字架を負ったんです。そしてワレン・ウィアズビーという人がいますけれども、この人の引用をちょっと紹介します。このことが意味するのは、明け渡し、苦難、自己犠牲において主と一致するということである。
Now, of course, Jesus went to the cross. He had a sole purpose, and that purpose was to die for us, and to die for our sins and the sins of the world, right?
イエス様にははっきりとした目的があって、そして十字架にかかれました。その目的というのは、私たちのその魂を救うために、この地上に生きる一人として滅びることなく、私たちが命を得るために十字架にかかれた。
But the cross, when you think about it, for Jesus, it was something that he endured to submit to the Father, right? He endured the cross in his submission to the Father.
そしてそのイエス様はその父に完全に服従するためにその十字架にかかれた。
Fulfilling God's will,
神様のその御心を果たしたんです。
For you, right?
あなたのために果たしたんです。
And then now and then he calls us now. Well, with Jesus, obviously, his going to the cross it involved shame and involved suffering. He became sin for us.
しかしその十字架への道というのは本当に苦しみもありますし恥もありました。そして私たちが受ける罪をイエス様ご自身が受けたんです。
And he's called us as his followers to identify with him, and identifying with Jesus often calls us to a place where we're not going to be comfortable.
そしてそのイエス様と一致するためにはそのイエス様が通ったのと同様に、決して私たちにとって心地の良いところではないところに行くことを意味します。
Bring us to a place of shame or even loss.
恥をかいたりあるいは何かを失ったりする場所に行くと思うんです。
But we endure it because God's called us to do it.
でも私たちは
It's submission to the Father.
私たちはでもそれでもそれを耐え忍ぶんです。なぜならそれが私たちの使命であって、それが私たちがその天の父に従うということなんです。
And I don't know what that means for you, and what that means for me, and what that means for you is different. It's individual for each of us.
そしてそれが一体何なのかはその一人一人によって違うと思います。
Now it doesn't mean that we go out, you know, we go look for opportunities to be crucified. I'm a masochist. Come and hurt me, you know.
別に外に行ってなんか誰かが自分のことを迫害して殺すかもしれないからというのをこうそのタイミングを伺うことではあり
ません。We can all say that we've been to a place where we have to make a decision, and the choice is following Jesus or our own comfort, and our choice is to follow Jesus, right?
でも私たちがそのクリスチャンとして生きていくとき、必ず直面するのがイエス様に従うのか、それとも自分の居心地のいいところにとどまるか、この二択になることが必ずあるんです。もし今ないとしても、必ず明日か将来にそれに直面すると思ってください。
And that's the third thing that he tells us to do. The first thing he tells us to do again, he says to deny, if you want to follow, if you want to follow after me, deny yourself. Second thing, take up your cross. And the third thing he says is to follow, follow him, be with him.
そして先ほどのその3つのイエス様がおっしゃったことに戻りますが、まず1つ目がその誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、2つ目が日々自分の十字架を追いということで、3つ目に入ります。そして私についていきなさいということです。ではどのようにイエス様に従ってついていったらいいのでしょうか。イエス様の通った足跡と同じところを通ればいい。
Where are his steps? That's the question that we need to ask ourselves.
ではじゃあその足跡ってどこにあるのか、いつもそれを自分に聞いてみてください。
And that's simply, I mean, Pastor Santo talked about what is a disciple. A disciple is simply someone who knows Jesus, who follows after Jesus, one who has a routine like Jesus.
それは今日の朝、サントさんがおっしゃったことですよね。そのイエス様が一体どんな方なのか、それは御言葉を見て、そしてその日々のそのルーティン、その、ホームグラウンドでしたっけ、そこにとどまることですよね。
Where are we going to find Jesus' footsteps? We're going to find it in the scripture, obviously, in the gospels particularly.
イエス様の足跡はどこに見つかるか、それは聖書の中ですね。特に福音書の中にははっきりわかります。
Study about, he's the one that he's called us to follow him. He's the model that we're to follow. How can we follow a model we don't know? He wants us to study him so that we know where he goes and so that we can go with him.
イエス様はご自分でその私についてきなさいと言いました。じゃあどうやってついていく、行けばいいのかと言ったら、そのついていく人をよく知ればいいわけですよね。ですからその御言葉を読んでイエス様のことをもっともっとよく知ってください。
And that's, I mean, that's a tiny mind. That sounds really easy, right? You want to follow, I mean, you want to follow somebody, you just find them and go where they're going, right?
そんなの簡単じゃないかというふうに思いますよね。どこに行ったらいいのか、その、従うべき人の方向を見てそっちの方行けばいい。
You know, we started elementary school a few years ago. It's a small school, and for PE, we're having them run a bit, you know, for training.
数年前にカルバリチャペル府中の方では小学校を開いたんですけれども、まあ小さい小規模の学校なんですが、体育の時間に子どもたちに走らせることがあります。
And we're trying to teach them to endure, and so we're having them run. Don't run fast, run slowly, so that you can make it around the perimeter twice.
その忍耐というものも身につけたいなというふうに身につけてもらいたいなというふうに思うので、その公園のところをですね、こうぐるぐると回らせることをしています。
And so we purposefully pick a slow runner as the leader.
ですね、早く走らせないようにしたいので、まず足の遅い子をまず走らせる、ね、
And then tell everyone to run in order, right? Don't pass anyone.
でそしてその順番並ばせた順番通りに走り続けていってねというふうに言います。
It's pretty simple instructions.
かなり単純な指導だと思うんですけど。
Look at the blue shirt in front of you and follow them, right?
その自分の前にいるその青シャツを着たこのことをついていけばいいんだよって言うんですが。
But it's not easy for someone who likes to run.
でも走るのが好きな子にとってはそれがすごく難しいんですね。
Because they're running too slow, you know.
なんで、すごい前の人が遅いから。
I've gotta pass them.
この人のこと早く追い抜か
したい。And it's kind of funny to watch actually, because you see kids they rev for a little while and then they stop and then they rev for a little while and then they stop.
すごい子供たちの走る様子を見るのはとても面白いんですが、そのすごいダッシュしたかと思ったらちょっとノロノロ走る、ダッシュまたしてみたいな感じで走る子。
And I think sometimes the Christian walk, again, maybe it's just me, and forgive me if I'm only talking to myself here, but sometimes the Christian walk is me going out on a path ahead of Jesus and saying, God bless this, God bless this.
でもこれ皆さんに適用できなくて自分だけのことだったら申し訳ないんですけれども、自分たちも同じような走り方をしてないでしょうか。クリスチャンとして同じような走り方をしてはいないでしょうか。その神様に対して、神様私を祝福してください、私のことを祝福してくださいというような感じで。
That's not following Jesus, right?
でもそれはイエス様に従うことではありません。
That's saying I've got my will Jesus and I'm gonna bend you to come to my will.
自分のやりたい方向があるから神様がそれにちょっと従って手を貸してくれたらいいなっていうものです。
To follow Jesus meansto yearn to find where he's at and to go there.
でもイエス様に従うということは、私たちがまずイエス様がどこにいるのかを知って、そちらの方に私たちが向かっていくんです。
Wherever that takes us, right?
それがどこに私たちを導いていこうと思います。
We find him and we follow him wherever he goes.
私たちはイエス様がどこにいてもそこについていくのであればそこでイエス様を見ることができるんです。
Which means as Lord, right, Jesus has the authority to tell us where to go.
そしてイエス様は私たちにどこに行けばよいのかというのを与えてくれる方なんです。
He has the authority to tell us who to go with.
そして誰と一緒に行くべきかというのも与えて教えてくださるお方。
He has the authority to tell us what to do.
何をすべきかということも教えてくれるお方なんです。
That's what Lord means, right?
それが主の意味なんです、
ね。Now why do we do this? Why is it? Why do we deny ourselves, take up our cross and follow Jesus?
では私たちはなぜそのようにして自分を捨てて、そして日々自分の十字架を追ってイエス様に。ついていかなくちゃいけないんでしょう。
Well, the simple answer is because he said to.
でもまあ一番簡単な答えはだってイエス様がそう言ったからですよね。
But there's actually there's a benefit in it, right? Look again at Luke chapter 9, back there at 9, verses 24, the last few verses that we read. There in 24 it says, "For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it."
でもその言葉に従うことには私たちに有益なことがだってあるんです。先ほどの9ルカの福音書の9章24節をお開きください。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。
We're told to follow Jesus this way because it's the only way that we'll ever find life.
イエス様がこのように私についていきなさいというふうに言った理由というのは、それが唯一命を得る方法だからなんです。
Again, this is insanity except for us in this room.
本当にここにいる人たち以外にとっては本当に頭おかしいんじゃないのというような内容だと思うんです。
Think about that. If you walked outside today, let's go out. We're gonna go out to Kokubunji Station and we're going to witness.After this.
この後にじゃあ国分寺駅の方に行ってこう証しをしよう。
And here's the message you're going to say.
でここに、あなたが言うメッセージが用意されています。
You'll never find life unless you walk to your death. You'll never find life unless you walk to your death.
あなたのその死に向かってあなたが自分から自分を捨てて死ななければ命は得られないんですよっていうメッセージ。
But it doesn't make any sense, right? That doesn't make any sense.
それ内容を知らない人には全く意味のわからない内容ですね。
But that's what the Christian life is all about, right? Jesus walked to his death, and he actually gave us life that way.
でもそれがイエス・キリストが私たちに言ってることなんです。イエス様のために私たちがその自分に死ぬことで命を与えますよ。
And we can't gain resurrection without death, without dying first.
まず死ぬことを抜きにしてその救いを得ることはできないんです。復活は得られないんです。
I'm sure you've heard this illustration before, but a seed is a really good example of that, right?
皆さんもこの例え話聞いたことあるかもしれないんですけれども、種の話です。
When you look at a seed, I mean, it's pretty, it's, I mean, in and of itself, just sitting there on your counter is completely useless.
もしも例えばこういう机の上に種が一粒あったら全く意味ないですよね。
Seemingly dead.
死んだも同然です。
It won't do anything, right? Just sitting there by itself.
机の上にあっては何もできないわけですから意味がありませんね。
But you simply take that seed and you bury it in the ground.
でもその種を取って土の中に埋めたら。
Where it's dead, seemingly dead and buried.
土の中に埋められる、すなわち埋葬されるということで死と同じ意味ですけれども。
And miraculously, that little tiny seed that was nothing in and of itself is planted in the ground, dies and buried, and it turns into this wonderful tree.
素晴らしいことに、その机の上では全く意味もなかったその種が土の中に埋められて、埋められたことで素晴らしいことにも芽を出して木になるんです。
By burying that seed, it became what it was intended to be. Does that make sense?
そのようにもう埋められて一旦死ぬことがもうその当初の計画にあったようなそんな感じですよね。
And so for us, by dying to ourselves, by going to our cross, if that makes sense, by emptying ourselves of ourselves, we're actually becoming what we were intended to be.
ですから私たちにとってもそのように十字架に従順に従い死ぬことが私たちのその目的を果たすその意味につながっていくんです。それが私にとって意味のあることなんです。
And the opposite of that is equally important for us, right?
その逆もまた大切なことです。
That if we lose our lives, we'll gain it, Jesus says.
私たちはその命を失うことで命を得ると。
But the opposite means that it not dying with Jesus, not dying to self, means that we may seemingly gain the whole world, but we end up losing everything.
私たちがそのイエス様を否定して、自分の命を得て、そして全世界を手に入れたとしても、何の得がありましょうというふうに言っています。
Person, again, we, I mean, we all know this. A person who lives solely for their own gain in life will one day be lost before God's throne. A person who lives completely and only for their own gain in life will ultimately lose their life in front of God.
この全世界のあらゆる富を手に入れたり、栄誉を手に入れたとしても、イエス様の前、その神様のおられる御座の前に行ったら、それは全く何の価値もなくなるんです。
So、what's the cost of discipleship?
ですから、その私たち の, その弟子としてのコスト、決意というのは何なんでしょうか。
Everything.
すべてですね。
It costs us all, right? But it's worth it.
私たちにはそのコストというものはもうすべてのコスト、すべての代価を私たちは支払う必要があるんです。
Going back to the original thing, when we think about the word cost and what that means to our life, in everyday life, that word.
最初の話に戻りますが、そのコスト、その私たちのその日々の中でコストというものがどんな意味が ありますかと聞きます。
The three questions I mentioned that usually comes to our mind. The first one is, do I need it?
そして最初の、自分に問いかける質問ということで、そのものがじゃあ必要なのか、買うとあるものを買うときにそのものが必要なのかというものがあります。
Do we need to be followers of Jesus? I think the fact that we're all here tonight answers that question. Of course, yes, we do. We know we do.
じゃあそれを今日のテーマにつなげていきたいと思います。イエス様にじゃあ従っていく必要があるのか、おそらくここに座っている人たちのことですから、必要があるというふうに皆さん賛成されると思います、ね。
The second question that we ask, what usually when it comes to cost is can I afford this?
次 の, その自分に問いかける質問、私はこれを払えるだけの財力があるのかということです。
Well,Ultimately, we know that the true price has already been paid. Jesus paid the whole thing for us, right?
その答えは私たちのその払うべき代償というものはイエス様がすでに支払ってくださっています。
But the question that we would ask, that I would ask you rather than can I afford this, is can I afford not to do this?
でも私たちはこれをしない、これを行わないということの代価はどれだけか。
Luke, continuing there in Luke chapter 9, verse 25, what does he say? He says, for what profit is to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost?
ルカの福音書9章の25節。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。
Can I afford not to, right?
このように私。
Can I afford not? Can I not afford this? I mean, can I afford not to do this? I guess that it's worth everything. It's worth it all. It's worth whatever the cost.
これは本当に全てを支払う価値が本当にあるだけのことなんです。だから私たちはこれをしないわけにはいかないんですよね。
And that's the last question, right? Then we usually ask with the cost. Is it worth it? Is it worth whatever it costs?
そして3つ目の質問です。これは、これを買うに値するのか。
I don't know. I can't answer that for you. I can only answer that for myself. But if Jesus asks usFor something is it worth, you know, whatever it is that he asked for, is it worth it in terms of following? Does that make sense?
これは皆さんにこう一つのことを押し付けるのではなくて、個人個人で本当に自分に問いかけてほしいんですけれども、あることをイエス様があなたに従いなさいというふうに言ったとします。でもそれは従うのに価値があるのか、それは従わない方がいいのか。
We know that, I mean, the encounter that Jesus has with the rich young ruler. You guys know the encounter where Jesus had.The rich young ruler, when he comes to Jesus and he says, you know, what do I need to do?
若者がそのイエス様のところに行って、その永遠の命を得るために私どうしたらいいですかというふうに聞いたお話ありますね。
Jesus says, you know, keep all the commandments.
そして、全ての、律法を守るという
ふうに。I've done. Oh, check. What else I got to do? I've done all of that since I was a young boy.
イエス様はすべての律法を守ることですよというふうに言ったら、その若者はですね、ああもう全部チェック項目は制覇していますというふうに言います。
And Jesus says, well, yeah, just one more thing. There's one more thing you gotta do. Just go sell all your stuff and then come follow me.
でそしてイエス様が、いやあともう一つあるよ。あなたの持っているものすべてを売って貧しい人にあげなさいと言いました。
And he went away sad because he had a lot of stuff.
でその若者はというと、もう本当に落ち込んでがっかりしてその場から去っていってしまったんです。なぜかというと、彼はとてもお金持ちだったからです。
It wasn't worth it to him.
彼にとってそのイエス様に従うということ、それそのイエス様の言葉に従うことは価値を見出せなかったんです、ね。And it's funny when, you know, I've heard the message taught before, and I've taught it myself. When we read a message like that about the rich young ruler,
we qualify and we say, you know, that doesn't mean that you have to sell all your stuff to follow Jesus.
このような箇所を学んでいくときに、別にこれは全部のものをイエス様のために売りなさいということじゃないんですよって。
And of course that's true. That's not what it means.
いう人もいますし、まあ、確かにそうなんですが。
But sometimes I find myself saying that because I don't want to sell all my stuff, right? You know, I mean, does that make sense? My stuff is more important than following Jesus.
でも時々その自分がそういう動機というところが、いや、でもやっぱり自分のもの全部は売りたくないからというような心がこう見え隠れするんですね。
Whatever he asks for, is it worth it?
イエス様が望まれるものだったら、どんなものでも売るのに値する、明け渡すのに値するものなんです。
And of course, what we just read, of course it's worth it, right? It's eternity.
永遠の価値があるものなんです。
Jesus went to the cross himself. He denied himself, went to the cross to buy us, to give us eternal life.
イエス様はご自身を捨てて、そして十字架を追い、私たちのことを買うために十字架で苦しまれて死んだんです。
We've been fooled into thinking that the answer to life and the answer to happiness is the opposite of that, but to fulfill yourself by giving yourself whatever it is that makes you happy.
ですが、イエス様のそのことをすっかり忘れて、この世の、ものに自分がこう浸っていると、自分のことを満たしたい、自分のことを幸せにしたいということで頭がいっぱいになってきてしまうんですね。
But take those things away and the happiness is gone.
でもそういったものを全部取り除いてしまうと、もうすぐに幸せというものはどこかに行ってしまいます。
True joy comes not in the things that we have, but in the relationship that we have with Jesus.
真の喜びというものはそうしたものの中にはありません。その真の喜びはイエス様との関係の中でのみ見つけられるんです。
Knowing that there's nothing else worth living for.
それは私たちがその自分の生きる、その生きる目的として価値のあるもの、それを本当に見つけたときに、感じられる喜びなんです。
That's the beauty of being a disciple of Christ.
それがそのイエス・キリストのイエス・キリストに従っていくときに見出される美しさ、素晴らしさですよね。
You know, we talk about how hard it is, and it's hard. There's difficulties in life.
そしてこのように弟子として生きていくときには、必ず困難もありますし、そういったことを話すこともあります。
I'm not going to patronize. I'm sure all of us are going through difficulties in our lives, some more than others.
この中にいる人たちも同じように困難に直面し、ある人は他の人よりも多くの試練を通っていくかもしれません。
But what else would we be doing? What else would we be doing if not following Jesus?
でもイエス様に従っていくのでないのであれば何をするんでしょう?
What a wonderful thing it is to be called a disciple of Jesus Christ, amen?
イエス様のその弟子と呼ばれていること以外に素晴らしいことはないですよね。
It costs everything, but in reality, when you think about it, it costs nothing. What do I have? You know, it's not worth. What I have is not worth anything.
自分が今手にしているいろんな物質的なものですとか、そういったものには全く価値はなくて、このイエス様がいるということ、おられるということが価値があるものです。
I should be running to get rid of my stuff to follow whatever it is that's getting in the way, right?
そのイエス様と私の間に妨げになっているものであれば、もうどんなものでも脱ぎ捨てでも手放していく必要があると思うんです。
Because there's nothing else worth doing.
なぜなら、そのイエス様以外のものには全く価値がないんです。
And actually, I really think that that's the key. That's the key to effectively present the gospel to the world around us. Does that make sense?
そしてそうすることで私たちはこの世の中に福音というものをもっとよく示すことができるんですね。
I was talking with a couple of guys and we're just talking about, you know, reaching this country for Jesus Christ.
この間数名の男性と一緒にこの国で、この国の中でこう伝道していくということについて話していました。
And it's a tough nut to crack. I mean, it is.
本当に泣かずにやっていられないですよね、それは。
God can do anything, obviously.
でも神様はもちろん何でもおできになります。
But I believe that us as Christians, we're going to be the most effective in this, especially in this country. I really believe that we'll be the most effective if we truly live a life where, you know what, whatever this world has to offer is not worth anything to me.
でもこの特にこの国においてその福音が最も効果的に伝わる時というのは、私たちがこの世の中にあるどんなものよりもイエス様に価値があるというような生き方をしている時です。
Whatever degree I earn is not worth anything to me.
どんな学歴があろうとそれは関係ない。
Whatever college I go to or job I get, it's not worth anything to me.
どんな学校に行こうと、どんな仕事に職についていようと、それは関係ない。それに価値は自分は見出していない。
Because the only thing that really matters is Jesus.
なぜなら一番大切なのはイエス様だから。
And if we live a radical life like that, a life that's dead to the world and alive for Him, I believe that'll have the largest impact on a people that's living, you know, living for all of the things that this world has to offer.
このように私たちがこの世の中のものには価値を見出さずに、ただ神様だけに価値を見出して生きているとき、そうではない、全く反対のこの世の中のものだけに、本当に満たされようとして生きている人たちに対してリーチアウトすることができると思います。
So the cost is we lose, I guess, whatever we have in this world, but the gain is eternal, right? We bring people with us into the kingdom.
ですから私たちがこの弟子となるときに、代償となるものはこの世の中にあるすべてのものです。でもその代わり得るのは永遠の命なんです。
Deny yourself.
自分を捨ててください。
Pick up your cross.
自分の十字架を追ってください。
And follow him.
そしてイエス様についていってください。
And find life.
そして命を見つけてください。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, Lord, we do thank you again for your word.
天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。
There's nothing more worth following than you, Jesus.
主よ、あなたに従っていく以外に価値のあるものはありません。
This world has nothing valuable to offer us.
この世の中は決して私たちに対して何も価値のあるものを提供してきません。
Lord, we thank you that you've taken us, unworthy us, Lord, and you've called us into relationship with yourself.
そんな資格も価値もない私たちを呼び、そのようにあなたに従わせるように呼んでくださったことを感謝します。
I pray, Lord, that we would value that relationship more than anything else.
神様、どうか私たちがあなたとの関係を何よりも最も価値のあるものとして、他のこの世の中にあるものよりも、何よりも価値のあるものとして見ることができますよ。
I pray, Lord, that we would live as though nothing else matters.
本当に他のものすべては何も問題はない、何も自分には関係ないと。
And Lord, I pray that you would use us to impact the world for you, Jesus.
そしてあなたのためにこの世の中にインパクトを与えられるように私たちを用いてください。
In Jesus' name I pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Thank you.